今日は私の妹の宇都宮教会の清水兼子先生が、まあ、70歳を迎えました、振り返りますとね、妹は小さい時に住吉山で遊んでおりまして転落してですね、この額のど真ん中を本当にすごい深い傷でしたがね、まあ、牛でもここをパンと叩かれたらコロッと死ぬという急所なんですね。でこれは岩本家の先祖の姉川平次という方がですね、佐賀の乱の時に大勢の敵をこの額を一撃で割って倒していたという、その巡りがですね、私たち5人兄弟全員が額に傷を受けるという、そういうことになりまして、お取り払いをいただいたんですね。あの時のことを本当に、もう60年以上前のことですけど、今でもありありと覚えておりますね。ちょうど余興兄が住吉山の東側の崖のところでスケッチをしてたんですね。あそことても景色がいいところでして、今はもうそうでもないですけどね、向こうの遠くの方に和集山が望まれる綺麗なね、こう山並みが見える、そしてこう島が見える、海があるというね、でそこにクラレの煙突が立っているという、非常にいい景色なんですね。でその余興兄がスケッチをしている周りで、私や金子や何人かの子供が遊んでた。で私はそこで遊ぶの飽きて下に降りて家にいたんですね。ちょうど住吉山の真下にありますからね、元の人も。そしたらその上からですね、金ちゃんが落ちたーいう声が聞こえた。金ちゃんが落ちたーいう声がね、未だに耳に残ってますよね。そうしたらね、もう父がね、ザーッともう玄関を走って出たんですね。裸足でね。私もその後必死でついていきましたね。金子がその住吉山の東側、今ちょっとブロックの擁壁になってますが、元のところに倒れてましてね。頭から血がバーッと出てるんですよね。で、父がパッと抱えてね、ザーッと連れて帰ってきまして、そしてご神前に金子を置いて、ご神前のおみきさんをお下げして、プワーッとこの額にね、吹きかけたんですね。まあ血が、おみきさんをかけたら余計ピワーッと出てくる感じでしたからね。そしたら、おけん先のね、その紙をガーッとこう貼ってね、そして包帯をして、ご祈念をしております。もうとにかくずーっとご祈念するんですね。そしておみきさんをパーッと吹くんですね。私も子供でしたけど、その妹のことが本当に心配でしたね。もうこのまま死ぬんじゃないかと思いました。ぐったりしてるんですよね。で、信者さんの中にはですね、当時教会はもう本当に大変な経済状態でしたからね。5人子供がいたわけですからね。で、初代ということもあり、経済的になかなか厳しいね、そういう状況でしたから、信者さんがね、先生、私が病院代出しますから、金子さんを医者に連れて行ってくださいって頼まれた。父は行かないですね。それはどうしてかというと、その巡りの取り払いであるというその信念を持ってですね、医者に行って治るようなことではない。ここは何でもこのお詫びをしてご祈念させていただいて、おかげにしなければならないという思いが強かったんだと思うんですね。それでどれぐらい経ったか分かりませんがね、1週間か10日か、とにかくこう毎日毎日おみきさんをパーッと吹いてね、結局回復したんですよね。それから考えてみたら、70歳になるまでね、ようもようもほんまにね、 そして4人の子供を産んで育ててね、まあ、今おばあちゃんになっておりますがね、図らずも今日そのご主人のね秀夫先生の主祭という、まあ、お道では非常に大切な葬儀の儀式があるんですね。御霊移しといいまして、このお御霊様をこの霊寺にお移しするという、そういう大事なお祭りが今日あるんですね。その日とその妹の誕生日が70歳、古希の誕生日が一緒になった。これが何かのね、神様のこうお働きだろうなというふうに感じざるを得ないですね。妹の誕生日に、70歳、古希の誕生日に、ご主人が御霊の神として、生まれられるというか、生まれ変わられるんですね。よっぽど仲がいいのかなと思うんですよね。だから誕生日は今までは別々だったのが、こんな御霊様と誕生日が同じになったというね、面白いと言ったらおかしいですけど、不思議な話ですよね。今人生100年と言いますから、妹もね、これからね、まだまだ次の第2の人生というんですか、まあ第3の人生になるでしょうね。第1の人生は子供まで、結婚するまでが第1の人生で、結婚して宇都宮に行ってからが第2の人生、ここまでね、秀夫先生と共におかげをいただいてきて、これからは秀夫先生の御霊様と一緒になってですね、第三の人生をね、しっかり歩んでいただきたいと思っております。はい、今日はこの辺で。